各部の名称と使い方。このゲームの本体はお弁当箱のような形をしていますね。そして本体の上面、つまり表面にたくさんのボタンがついています。その中で、表面全体の5分の1ぐらいのスペースでしょうか、ボタンが全然ない部分がありますよね。この部分を奥にして本体を置いてください。その状態でまずは奥側面、つまり後面から説明いたします。本体は置いたままにしておいてください。本体を置いた向きから見て右側、この後面のところにスイッチがあります。これは電源スイッチです。そしてスイッチの右側には手で触ってわかるボッチがついています。このボッチがある方向に向かってスイッチをスライドさせますと電源が入ります。電源が入った時にはこういう音がします。逆にスイッチを左にスライドさせますと、こういう音がいたしまして電源が切れるようになっております。電源スイッチに関する説明は以上です。次、この電源スイッチから溝をなぞって左の方に移動すると、何か文字が書いてありそうな部分がありますけれども、ここは操作には関係ありません。そしてさらに左に行きますと、直径2、3ミリぐらいの穴が開いているところがありますね。これはイヤホンジャックとなっております。このゲームを携帯ゲームとして乗り物の中などで使用する場合に、お手持ちのイヤホンで音を聞きながらプレイすることができます。またですね、パーティーとかで大人数で遊びたい場合に、このイヤホンジャックから AUX 対応のラジカセおよびコンポなどを接続いたしますと、非常にクリアな迫力ある音で聞くことができます。今回の音声ガイド作成にあたっても、ゲーム音をイヤホンジャックから直接拾っておりますので、とても綺麗な音でお聞きいただけるかと思います。なお、イヤホンご使用時は耳を痛められませんように音量にご注意ください。またオーディオご使用時は周りの環境に十分ご注意くださいますようお願いいたします。本体後面の説明は以上になります。続いて本体の表面、上面の説明です。奥側のボタンがついていない部分、この部分の中央に四角く出っ張った部分がありますよね。これは LED 画面になります。ゲーム中の数字や記号の表示部分です。さて、これより手前側、ボタンがいっぱいついた部分が操作パネルとなります。今度は操作パネルの説明になります。操作パネルの一番左上、ここにシーソーのように上下に動くボタンがありますよね。これはボリュームボタンです。上側に倒すとボリュームが上がり、下側に倒すとボリュームが下がります。ボリュームは5段階で、一番下にすると音が出なくなります。ボリュームボタンの右側にある四角いボタンについては後で説明することといたします。それよりさらに右にもう一つシーソーのようなボタンがありますね。これはスタートリセットボタンです。下向きに倒すとスタートボタン、上向きに倒すとリセットボタンとなります。スタートボタンはやりたいゲームが選ばれている状態で、ここを押すと開始の音楽が鳴ってゲームが始まります。リセットボタンですが、ゲーム選択時に間違えた番号を入力したり、今遊んでいるゲームの内容が気に入らなかったりした場合に、ここを押しますとこういう音がいたしまして、電源を入れた直後の状態に戻ります。リセットボタンを押したら、もう一度ゲームを選んでプレイしてください。次に、先ほど後で説明するといった真ん中の四角いボタン、それに続いて下側に縦3列横3列で同じ大きさの四角いボタンが並んでいますね。これは数字ボタンになります。先ほど後で説明するといったボタンは0ボタンになります。ちょっと押してみましょう。こういう音がしますね。その下、縦3列横3列に並んでいるボタンは数字ボタンの1から9になります。これは電話のキーと同じです。まず上の段から1、2、3、真ん中の段に移って4、5、6、下の段に移って7、8、 9、こういう風にですね、数字ボタンを順に押していくとドレミの音階が鳴るようになっています。実はですね、このゲームロボットくんは人間の言葉はほとんど喋りません。もちろんですね、この数字のガイドも、人間の言葉では喋らずに今の音階によってお知らせする形となっております。ですので、どのボタンを押した時に何の音程が鳴るか、よく理解しておく必要があります。さて、操作パネルの一番下の段、数字ボタンの789に沿って横長のボタンが横に並んでいますけれども、これは ABC ボタンです。左から ABC の順に並んでいます。ゲームによってはこのボタンを使うこともありますし、ゲーム1の演奏にトライでは音色選択ボタンとして働きます。操作パネルの説明は以上となります。今度は本体裏面の説明に行きたいと思います。本体を裏向きに置いてください。裏面は大きく分けて上下に2つの部分から構成されています。上半分はスピーカーとなっております。ゲームの音はここから聞こえてきますが、イヤホン使用時は通常のオーディオ機器と同じように、ここからは音は出なくなります。さて、本体裏面下半分は電池蓋となっております。そしてこの電池蓋の中央の上側に電池蓋を固定するドライバー穴があります。電池蓋はですね、お子様の事故防止のためにネジで固定されております。このネジをドライバーでこじ開けないと電池を入れたり抜いたりすることはできません。ドライバーは細いサイズのプラスのドライバーをご使用ください。ドライバーの先端をこのドライバー穴の中央に向かって垂直に入れます。そうするとネジの頭にカチッと引っかかるような感覚があると思いますので、そのまま左に回してください。この時反対側の手でドライバーの先の方を軽く支えておきますとスムーズに開きます。針を扱ったことのある方は押し出と同じ感覚です。そしてある程度ネジの頭が浮いてきたら、ドライバー穴の上部をですね、爪で引っ掛けるような形で蓋をめくり上げることを試みてください。もし上がらなかったらさらにドライバーを緩めます。そして同じことを繰り返して蓋を開けることに成功したら、中に単4電池3本を入れられる電池ボックスが現れます。ここに新品の電池を入れてください。入れた時点で電源をオンオフしてみると、正しく電池が入ったかどうかがすぐにわかります。電池投入に成功しましたら、今度は先ほどの電池蓋を電池投入部の下の辺、底辺に引っ掛ける形で置いてください。そういたしますと、ドライバー穴もうまく装着されますので、もう一度ドライバーを垂直に差し込んで、今度は右回りに止まるまで回してください。これで電池のセットが完了となります。以上で本体各部の名称と使い方の説明を終わります。